ッチアップ、 キャッチアップ、サポーテッドバイ明治ブルガリアヨーグルト。
皆さんこんばんは、スキャンダルのボーカル春菜と
ベースのともみと
ギターのまみと
ドラムのりなです。
さあ今回はひたすらメールを読む回です。
はい、
もう台本も1枚しかないんだから今日、
ね、
そう、
どんなメールが来てるかな。
そう、めちゃくちゃいっぱい来てるみたいなので、読んでいきましょう。
はい、
はい、たっぷりよ ね。
みゆうさんからです。
ありがとう。
今日は皆さんに一方的ですが報告をしたいと思い、メールを送らせていただきました、私は3年前の2020年に自分の誕生日に2年付き合っていた一つ上の彼氏と別れ、私にとって初めて恋愛をした人で、今後の乗り換え方、乗り越えられる日が来るかを以前キャッチアップでメールを送らせていただいたことがあります、メールを読んでいただけて、メンバーの皆さんに素敵な人に出会えたね、最初の大恋愛だね、縁があればまた一緒になればいいし、違う人ならあの時お別れしたからこういう未来があったと思える、無理に乗り越えなくてももう十分かもと思えるくらい思えばいいと言ってくださったのが本当に救われました、あれから月日が経ち、お互いに引っかかっていた部分を見つめ直し成長することができ、縁があり当時の彼ともう一度やり直すことができました。彼ともう一度歩み出し、1年ほど過ぎた2022年7月に彼と入籍をし、12月には娘を出産し家族になることができました。まさか別れたあの頃は3年後家族になっているなんて想像もしていなかったし、また一緒になれるとも思っていませんでしたが、今は娘も一緒に幸せな生活を送っています。すごく至上ですが、あの時スキャンダルの皆さんの言葉に救われたのでお伝えしたいと思い送らせていただきました。5月の LINE オブサイン会には5ヶ月になった娘を連れて名古屋に春ちゃんに会いに一緒に行きました。今は娘が大きくなったら娘と一緒にスキャンダルのライブに行くことが私の夢と楽しみで、育児をしています。これからも家族みんなでスキャンダルのことを応援しています。
ありがとう。
会いに来てくれたんですよ。そう、可愛かった娘ちゃん、
よかったね。ちゃんと二人が成長できてまた結ばれたっていうのがね、いいよね。こういうパターンもあるんやなって思うよね。
ね、本当にだから縁ってあるんだね、
タイミングがちょうどあったんやね。
素敵素敵、
よかった。
いい報告ありがとう。
ありがとう。
これからも幸せに、
育児頑張ってね。
眉毛ビームは品切れ中。スキャンダルの皆さんこんにちは。
こんにちは。
数年前の話ですが、ことあるごとに思い出してしまう出来事があって少し相談させてください、私には恋人よりもことによっては家族よりも信頼している大親友がいました、詳細は省きますが、親友にまとまったお金が必要になり、助けられるものならと20万円ほど親友にお金を貸しました、それでその子が助かるなら全く問題ないし、返せるタイミングで少しずつ返してくれればいいよという話で、かっこ口約束、お金を貸したのですが、いつになってもお金を返してくれる気配もなく、しまいにはその子が彼氏にできたり新しい趣味のコミュニティができてから連絡が来なくなりました、お金が返ってこないことは正直どうでもよくて、単純に信頼していた子にないがしろにされたショックでしばらく立ち直れませんでした、この経験から今でもお金の貸し借りは人と絶対にしないし、人と深く付き合うことが少しトラウマになってしまいました、お金は貸す方が悪いなんて言葉もありますが、もしかしたらその通りなのかななんて思ってしまいます、あの時別の選択をしていれば変わらず仲良くできていたのかなと思うと切なくなる瞬間もありますが、当時の私の正解の対応は何だったんだろうと未だに答えがわからないのです。皆さんならどうされますか？今後の参考のためにもさせてもらいたいです。少し重ための内容になってしまいましたが、スキャンダルちゃん大好きです。821の記念イベント楽しみにしていますね。
ありがとう。そっかそっか、寂しかったね。
お金な、
そう でもお金はもう返ってこうへんと思って貸すよ、
う
ん、
そうね
貸すときはね、
そうですね、
全然正解のその時の自分の正解の行動ではあったんじゃない、うん、って思う、
うん、
なんかやっぱ縁のあお金の切れ目は縁の切れ目だと思います、
うん、だからまあそれを分かって貸すかどうかじゃない、う
ん、でもそれぐらいさ、うん、やってあげたいっていう気持ちがあって、うん、なんか自分の気持ちに従って貸してあげたわけやん、うん、だからその時のこの子は絶対正解の行動してて、うんうん、なんかあの時せんかったよかったかなって今の自分を責める必要は全くないなと思う、
う
んうんうん、
そうね、
で、うん、その出来事があったから今ちょっと距離ができてるわけでもないかもしれへんし、
そうだよね、
うん、お互い人は時間とともに違う方向に変化したりするから、うんうん、距離が近い時そうじゃない時っていうのが自然と来てたかもしれんしね、
うんうん、でもなんか結局それでちょっと後悔しちゃうんだったら、うん、私はお金は絶対貸さない方がいい、
うんまあ、でもこれで学んだって、うんね、もう絶対貸さないって決めたってもう言ってるし、うんうんまあ、でもその勉強になりましたっていうことでもうなんかその関係はちょっと忘れられないかもしれないけど、うんうん、なんかもうそれはちょっと置いといて、うん、でまた仲良くできたらいいなとか、まあ、距離が戻ればいいなってどっか頭の片隅で思いながら過ごしていくぐらいの方がなんかいい気はするかなって思う、うん、
自分も新しい趣味とかコミュニティ作ったりしてね、うん、その子だけってならずに、
そうね、
うん、まあでも悲しかったね、
悲しいよ、大切な人やったからこそね、
そうね、お金とかというよりもね、その関係性がやっぱちょっと悲しいなと
思う、寂しいよね、
うん、優しいね、
うん、間違ってなかったと思うよ、ね、
間違ってなかったと思う、
うん
うんうん、またね縁が戻ったりすればいいけどね、うん、そのことね、
新しくいい友達親友もできると思うよ、うん、これから、
うん、ね、本当そう思う、うん、
学んだと思ってね、
うんうんう
ん、はい、じゃあ次いくね、
うん、
とアッシさんからです、ありがと
う、
スキャンダルの皆さんこんにちは、
こんにちは、
毎月会社のメンバーと野球をしているのですが、うん、先日音響設備のある球場を借りて野球をしました、
うん、
みんなそれぞれ登場曲をかけることにしたのですが、
めっちゃいいや
ん、私は最終兵器君を選びました、
いいな
わ打席に入る際に構えろから最高のイメージを思い描く、うん、最終的には君なんだ打ち放つ希望と最高の応援ソングでした嬉しいね、うん、結果は大活躍とはいきませんでしたが、うん、試合後に登場曲にしたバンドの話になり、うん、今年中にみんなでフェスに行こうとなりました、
うん、
まだ8月以降の予定は周年イベントとライブしか決まっていないと思いますが、うん、フェスでもスキャンダルを見たいなと思います、4人の演奏を見れば必要ないと思いますが、マニアを増やすチャンスなのでプレゼン頑張りますまずは周年イベントとライブ一緒にお祝いできるのを楽しみにしています、最後にリスナーにプロ野球選手はいませんか、球場でスキャンダルの曲が聴けたら嬉しいです、
いませんか、
いませんか、
聞いてませんか、
いませんかね、
一回あったよね、
サッカー選手だったかな、
サッカー選手だったっけ、
地方でね、なんか選手 2,3 人来てくれて、
うん、野球もなんか
夜明け、夜明けかなんか、
あ、そうか、
使ってくれたみたいなのあった気がするな、
あったと思うな、
まあ、スポーツ選手で、うん、ね、ちらほらこう関係者の方と一緒に来てくださる人とかたまにいるけど、
う
ん
う
ん、
そうね、
うん、
いませんかね、
もしいたらメール欲しいね、うん、
でもさ本当にプロ野球のさ、うん、球場でも打席に入る時にさ、うん、曲流れたりとか
するよね、
するじゃん、うん、であこの人このアーティストが好きなんだなと、うん、この曲が好きなんだなって聞けるの面白いよね、
面白い、
なんかすごいグッと選手が身近に感じるっていうか、
わ、うん、かる
ね、
ももクロとかね、
そうそうそうそう、 これでもいいね、音響設備のある球場借りて
めっちゃテンション上がる ね,
ねめっちゃ楽しいやん。
めっちゃ楽しいね。
ありがとう、使ってくれて。
ね、嬉しいわ。
見たかったな。
登場曲とかじゃなくてもさ、あの甲子園とかでさ、吹奏楽部がさ、うん、応援ソング吹いてくれたりとかするやん、うんうん、あれにどうにか私たちの曲使ってもらわれへんから、ね、夏の甲子園で。
どうでしょう、最終兵器とかいいんじゃない？
いいよね。
ダンダンで入ったらかっこよくない？
かっこいいよね。流星群とか爽やかなのもあると思うし、うん、どうにかどこかの高校でなんかお願いできんかなって。
なんかどっか、そうだね、だからあの聞いてる方に、うん、プロ野球選手がいなくとも、うん、プロ野球選手が球場で流していたよっていう情報とか、
うん、あとは高校球児だよとか、
うんうんうん、
吹奏楽部だよとかの方も、
うんうんうん、そうね、
ちょっと選曲できるポジションにいる
な。そうそうそう。部長を
どうにか選曲して選曲してほしいやん。
や
って
ほしい
けどさ、あのこの夏を盛り上げてください、スキャンダルの曲で。
そうですね、はい、いやありがとう、
ありがとう。
友達もライブいつでも連れてきて、うんね、来てください、ね、うん、次いきます。
はい、
レイジさん、ありがとうございます。
ありがとう。
僕は以前恋人に、あなた真面目すぎるから嫌いと振られたことがあります、うん、僕ってそんなに真面目なの？真面目本当はいいことじゃないの？と人間不信になっていた時期がありました、うん、そのことをふと思い出したので、境界線協会に提出させていただきます。普通の真面目と真面目すぎるの境界線はどのあたりでしょうか？またメンバーの皆様は真面目すぎる人をどう思いますか？ということです。
境界線協会、
うん、どの方面で真面目なのかという ね、
そうだね。
お仕事には真面目がいいやん、
うんうんうん
うん、
でもその冗談を言えないみたいな、
うん、もう全く遊びがないっていう、
うん、余白がないとか、うん、
ギチギチみたいな、
カチコチ、
もうでも多分もうこの問題に、うん、この問題にまっすぐ向き合っている時点ですごく真面目な方じゃないですか、
うん、でもリナめっちゃ好きやで、うん、好き、こういう風に自分に向き合ってたり、うん、多分周りにもこういう態度で生きてるわけやん、うんうん、基本的にめっちゃ好きやな、
うん、いいことなんだよ真面目であることは、
うんうん、
だって真面目すぎるから嫌いって、うん、振られる人が悪いわけないやん、
そう、ね、そのだから言い方がちょっと愛が足りなかったよね、うん、その彼女にね、
めっちゃ強いよそんなん、めっちゃ傷つくよ、うん、こんなん言われたら、
もうちょっとね、
なんか詳細欲しいの、
ね、そうね、
どういうエピソードがあって、うん、確かに最初の話になったのか、
うん、
そこの部分が真面目なのかそうじゃないのかみたいなのも、うん、ちょっと、
ね、話、まあ、ちょっとだから年齢とか その状況とかにもよるかもしれないけど、
誰ぐらい付き合ってたとか
にもよるかも、
本当になんかもう冗談も言えないし、うん、なんかこういつも自分の間違いだったりとか、うん、ちょっとこう直したいなって思ってることとかもう全部指摘されちゃって、うん、ちょっとこう窮屈になっちゃったんだよねの方面とかだったりするかもしれないし、
うん、自分の正義をもう押し付けるという真面目さはちょっと苦しくなるかもしれんね、うんうん、
詳細をちょうだい、すぐに、
うん、そうだね、いろいろあるからね、真面目にも、
そう、
種類がね、
う
ん、
すぐ送りな、
何個かエピソードください、
真面目っていうか何なんだろうね、なんかすごいでも思いやりがちゃんとさ、うん、レイジさんはありそうじゃない、
うんうん、そうね、
だってこれ言われて、え、俺どうなんやろ、え、どこが線なんやろえ、みちみちなんかなと思ってるわけやん
どうってなってるわけ
どう俺どうってなってるわけやん、
うん、いやだからすごいなんかこう 愛がねちゃんとある人だとは思うけど、ちょっと詳細欲しいですね、
そうね、それを聞いてから境界線引こう、
そうしよう、
そうしよう、
確かに、
うん、まだちょっと何度も
引かれへん、うん、これでは、
うん、
でも大丈夫
モヒーンさんからです。
や、
最近あったオノマトペの話です。先日車に乗っている時、小雨が降り始めたのですが、うん、助手席の妻かっこタイ人が、うん、雨がピルピル降っていると言っていたのです。
か
わ
いい、
ピルピ ピルと思わず聞き直してしまいました。ピルピル、
うん、
小雨の時はポツポツって言うんだよと言ったのですが、うん、 ピルピルなのとのことでした。結婚して7年経つのですが、未だに新たな発見があります。
かわいい、
かわいい。
タイではそんな
ピルピル感じなのかな、
かな、うん、
調べても出てこない、
ピルピル振っている。ピルピル、
めっちゃ可愛いやん。
奥さんの独特の感性なのかな、
うん、家族の中で言ってたとか、うん、かもしれない、
かもしれない、かわいい。
ピルピル、ね、ピルピル、
いいな、素敵な会話やな、
ね、
うん、雨が楽しくなるね。
オノマトペ来るんだね、まだ、
うん、
ね、もう来なくていいっ
つって。一旦だってこの間なくしましたよね。そうね、一旦ね、
あまりにも良かったので、
そう、これはでも可愛い。
続いて葵さんからです。
ありがとう。
スキャンダルの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
何のメールを送ってもいいということで、うん、ずっとどこにも言えなかった思いをメールにさせてください。私は14歳の時に父親を病気で亡くしました、うん、この夏で11年になります、うん、突然のことで受け入れられず、当時は一人で寝れなくなったりいろいろありましたが、今は元気にやっています。そうなれたのも大好きな姉の存在のおかげでした。私は姉のことが好きすぎてか、3年前に姉が結婚した時、いろんな気持ちが混ざって素直におめでとうと言えませんでした、うん、その後私も一人暮らしを始め、それぞれの道を進み始めて、改めて話をした時に、お父さんおらんくなった時に葵ちゃんのことは私が守ってるって思ったという話を初めて聞きました、うん、他にも祖父母に私には言ってもいいけど葵ちゃんには言わんとってよと釘を刺したり、様々なところで私を守ってくれていたようです。そんな姉がいたから今の私がいるんだと思い、すごく嬉しくて涙が止まらなかったのを覚えています。そんな姉が最近出産し母親となりました、うん、その時にはちゃんとおめでとうと伝えることができました。私自身もっと大人になりたいし、これからも姉家族の幸せを願い続けたいです、
うん、
ということです。
いいね、
ねえ、
すごい正直に言葉にしてくれた ね、
うん、ね、
うん、兄弟っていてよかったって思うよな、
うん、
本当にめっちゃ思って
る、ね、
スキャンダルは4人ともいるもんね、
兄弟いますよね、
うん、まあ、でもなんかすごい自分の中でさ、すごい思ってって誰にも言えないみたいなことって、もう多分なんだろうな、本当に誰にも言えずに墓場まで持っていくことになったりもするじゃない、うん、きっと、うん、
家族のこととか特に
ね、うん、だって他の人に話したって同じ境遇の人がいるわけじゃないからさ、うん、いやだからなんかそういうところの、ね、吐き出してもらう場所になったのは嬉しいなってすごい思う、うん、ちょっとはこう、うん、なんだろう、気分が楽にとか、
うん、
なんかもうちょっと前向けるようにってなったら嬉しいなって思うから。
そうだね、
ね、
でも時間が経つにつれて気持ちがさ、ほぐれていってるのが文章ですごくわかるね、
うんうんうん、
あ、お姉ちゃんこういう風にしてくれてたんやっていうのを知って、よりこう、うん、なんていうんやろ、愛が変わっていったりとか、
うん、
受け入れられる範囲が広がったりとか、
うん、
それはなんか年齢重ねてるっていうこともあるやろうけど、すごくいいなって思うし、
ね、
マジで味方やから ね兄弟は強いよ、
うん、
うん、私たちもね味方だよ、
うん、
お姉ちゃんだよ、ね、私たちも
なんか怖いね、
葵ちゃんの4人のお姉ちゃんだよ
無責任やな
まあでも経験って大事だね。
そうね、
一人暮らしとかしたのがすごい大きかったのかもしれないし、
そうね、
そうね、
これからもなんかいろいろ何でもいい、本当に送ってきてほしい、
う
ん、
ね、
う
ん、ありがとう、教えてくれて、
ね、本当にでも冗談じゃなく、私たちもね、うん、音楽とかそういう方面でみんなのこと支えられたらなって思ってます、うん、
はい、
はい、
スキャンダルキャッチアップサポーテッドバイ明治ブルガリアヨーグルト。
さあエンディングの時間です。
はい、
今日はたくさんメールを読みました、うんうん、もうみんなすごい長文でさ、ね、自分の気持ちを送ってきてくれるので嬉しいですね、うん、
嬉しい、
うん、本当にさっきも言ったけど何でもいいから、とにかくもうなんかスキャンダルがいるっていうことが支えになったらいいなって思うので、
うん、
それはまあライブでも 音源でも、うん、ラジオでもね、自分たちは本当にそういう、なんだろう、みんなの気持ちを救うために活動してるって言っても本当にもう過言じゃないぐらい、うん、なんか捧げてるからそこに、うんうん、だからもう何でもいいので、うん、今苦しいことを解決したこととか、なんかちょっと気になったこととか、うん、本当何でもいい、もう話し合いて、スキャンダルが話し合いてぐらいの感じで、ぜひこれからもたくさん送ってきてください。
はい、
はい、メールの送り先はオーディの番組ページから送れますので、ぜひチェックしてみてください。そして私たちの結成17周年記念イベントももうあと1ヶ月後ぐらいに迫ってきてますね。
もうそろそろだから詳細が解禁されたり、
何日後かですね、あと何日後かにいろいろとちょっとずつ解禁されるので、はい、楽しみにしていてください、
はい、
ナンバーハッチで8月21日月曜日に行います、うん、そして10月にはデビュー15周年を迎えるので、そんなデビュー15周年記念ツアーも行います、
うん、はい、
10月中に3本透明版ゼップでライブをやるので、こちらにもぜひ足を運んでください。よろしくお願いします。
お願いします。
キャッチアップ次回の更新は7月24日月曜日です。オーディは21時、 Spotify、Apple、Amazon、Google Podcast は22時配信予定です。それではまた来週お会いしましょう。以上、スキャンダルのボーカル春菜と、
ベースのたまみと、
ギターのまみと、
ドラムのりなでした。
バイバイ。